こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。広大すぎる宇宙の謎を解き明かす14歳からの宇宙物理学は、宇宙物理学の基本概念と現代的な研究テーマを中高生にも届く言葉で整理する科学入門書である。著者の武田ひのきは宇宙物理学、特に重力波物理学や天文学を専門とする研究者であり、本書は専門分野の厳密さを保ちながら、宇宙の大きさ、重力、観測技術、無重力、宇宙放射線、宇宙ゴミ、月面農法といった話題をつなげて扱う点に特徴がある。単に星や銀河の知識を紹介するだけでなく、なぜその現象が起こるのか、どのように測るのか、人間が宇宙で活動するときに何が問題になるのかを考えさせる構成である。宇宙を憧れの対象ではなく、物理法則で理解できる対象として示すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙の広大さを感覚ではなく物理量で理解する視点。本書の中心にあるのは、宇宙の広大さを単なる大きいという印象で終わらせず、距離、時間、速、質量といった物理量で捉える姿勢である。宇宙を考えるとき、人間の生活感覚はほとんど役に立たない。月までの距離でさえ、日常の移動距離とは桁が違い、恒星や銀河になると光が何年、何万年、何億年とかけて届く規模になる。そこで重要になるのが、光年や天文単位のような尺度を使い、現象を数値化して比較する考え方である。14歳から理解できる入門書としての意義は、難しい数式を前面に出すことではなく、桁の違いを正しく扱う習慣を身につけさせる点にある。宇宙が広すぎるからわからないのではなく、適切な単位とモデルを使えば議論できる対象になる。この視点は、星の一生、銀河の分布、宇宙の歴史を学ぶ前提にもなり、宇宙物理学を暗記科目ではなく、測定と推論の学問として理解する入り口になる。次に、重力と観測技術が宇宙の見えない構造を明らかにする宇宙物理学では、直接触れることのできない天体や現象を観測された光や重力の影響から推論する。本書が著者の専門性を反映して重力波物理学や天文学に接続している点は重要である。重力は地球上では物が落ちる力として経験されるが、宇宙では惑星の公転、恒星の形成、銀河の運動、ブラックホールの存在を左右する根本的な相互作用である。さらに現代の宇宙観測では、可視光だけでなく電波、赤外線、X 線、ガンマ線など多様な電磁波を使い、近年は重力波によって激しい天体現象を調べる道も開かれている。これにより、宇宙は目で見える星空だけではなく、異なる観測手段を重ね合わせて初めて理解できる対象になる。入門書として本書が扱う価値は、望遠鏡で見るという単純なイメージを超え、観測装置がどのような物理原理で宇宙の情報を取り出しているのかを考えさせる点にある。見えないものを見える証拠に変える過程こそ宇宙物理学の核心である。さらに、無重力と宇宙放射線が示す地球環境の特殊性、本書は宇宙の遠い謎だけでなく、人間が宇宙に出た時に直面する環境の違いにも目を向けている。無重力と呼ばれる状態は、重力が完全になくなるというより、宇宙船や乗員が地球に向かって落下し続けているために体感的な重さが消える状態として理解できる。この違いを知ると、宇宙生活用品が地上のものと異なる理由も説明できる。液体は容器の底に自然にたまらず、火の燃え方や空気の循環も地上とは変わるため、生活道具や安全設計には物理的な工夫が必要になる。さらに、宇宙放射線は地球の大気や磁場に守られている日常では意識しにくい問題である。宇宙空間では高エネルギー粒子への対策が不可欠で、長期滞在や月面活動を考える時の制約になる。これらの話題は、地球が当たり前の場所ではなく、生命にとって非常に条件の整った環境であることを示す。宇宙物理学は遠方の天体を説明するだけでなく、地球と宇宙の環境差を物理法則で理解する学問でもある。そして、宇宙ゴミ問題から考える宇宙利用の現実的な制約、宇宙を利用するときに避けて通れないのが、人工衛星やロケットの破片などによる宇宙ゴミの問題である。本書が宇宙ゴミの処理を取り上げることは、宇宙物理学を純粋な理論だけでなく、現代社会の技術課題と結びつけて理解する上で有効である。地球の周囲を高速で回る小さな破片は、たとえ数センチ程度でも人工衛星や宇宙船に大きな損傷を与える。これは速度の2乗に比例して運動エネルギーが増えるという基本的な物理法則から説明できる。宇宙ゴミを大気圏に落として燃やすという発想も、軌道減速、大気抵抗、再突入時の加熱などの理解を必要とする。つまり、宇宙開発は打ち上げれば終わりではなく、軌道上での管理、衝突リスク、廃棄方法まで含めたシステムとして考えなければならない。本書の特徴は、宇宙の美しさや不思議さだけでなく、人類が宇宙を使い続けるための責任と制約を、 物理の観点から考えさせるところにある。最後に月面農法という仮説で学ぶ宇宙居住の条件。月面農法の理論って可能性は本社の中でも宇宙物理学と生活の接点を示す話題である。月で作物を育てられるかを考えるには単にチュネをまけばよいかという発想では不十分である。重力は地球の約6分の1であり、大気はほとんどなく、昼夜の温度差は大きく、宇宙放射線への防護も必要になる。水、光、栄養、気圧、温度、二酸化炭素の供給をどう管理するかは、植物学だけでなく物理学、工学、環境制御の問題でもある。月面で農業を行うというテーマは、遠い未来の空想に見えて、実際には閉鎖環境で物質を循環させる技術や、限られた資源を効率的に使う設計思想を考える題材になる。14歳からの入門書としてこの話題が有効なのは、宇宙物理学を天体観測だけに閉じず、人間が宇宙で暮らすときにどの法則が障害になり、どの技術が解決策になりうるかを具体的に考えられるからである。月面農法は宇宙居住の難しさを一つの実例で示すテーマである。結論として本書は、宇宙に興味を持ち始めた中学生や高校生、数式中心の専門書に入る前に全体像をつかみたい一般読者に向いている。特に星やブラックホールに関心があるだけでなく、宇宙で人間が暮らすには何が問題になるのか、観測技術はどのように宇宙の情報を取り出すのかを知りたい読者に有益である。実用面では光年重力、無重力放射線軌道再突入といった概念を、ニュースや宇宙開発の話題を理解するための基礎知識として整理できる。知的な利点は、宇宙を神秘的なものとして眺めるだけでなく、測定可能な現象として考える習慣を得られる点にある。類書の多くは天体の紹介や宇宙の歴史に重点を置くが、本書は重力波物理学を専門とする研究者の視点を背景にしつつ、宇宙ゴミ、宇宙生活用品、月面農法のような現実的なテーマも取り込んでいる。そのため宇宙物理学の基礎と宇宙利用の課題を同じ地平で学べる入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は武田引き、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。